日本長寿企業ポッドキャスト、100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストはJFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編です。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。
日本長寿企業、
今回は東京上野にある老舗和菓子店うさぎ屋です。4代目店主の谷口拓也さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはこのうさぎ屋の歴史を教えてください。
うちの創業は1913年、大正2年で、ここ黒本町って言うんですけども、最初からここの場所で、開業したんですね。創業者は私の曽祖父にあたるんですけども、谷口喜作というものが、もともと出身は富山県なんですが、今みずほ銀行になってますけども、もともと安田銀行っていうのがみずほ銀行の前身で、その創設者の安田善次郎さんという方が寺小屋の先生だったので、その方を頼って上京して、でうちの曽祖父は銀行の支店長などをやってたんですね。でそんな時にお菓子の、当時コンサルタントみたいなお菓子の神様って言われてた松田咲太郎っていう方がいらっしゃるんですけど、その方と偶然出会って、じゃあ面白いから菓子屋でもやってみるかっていう、そういう感じで始めたらしいんですよね。だ本人はもう全然職人さんとかそういうことではなくて、どっちかというと下流会とかで遊んでて甘いもの好きだったんで、じゃあお菓子屋さんを始めよう、そういう経緯で、お店を開店したということなんですね。でこの名前うさぎ屋の由来は、曽祖父がですねうさぎ年だったからということで、うさぎ屋という名前をつけて、4代目の今私も、偶然うさぎ年なんですよ。
なるほど。今はとにかくうさぎ屋さんのどら焼きってとても有名ですけれども、この創業当時というのはどういった商品が中心のもの、
もともとは喜作もなかという、もなかで始めたお店なんですね。でこれ喜作もなかとか喜作羊羹とか、その喜作というふうに名前をつけているのは比較的古いお菓子で、でその創業者が自分の分身のように思ってお菓子を売りたいということで自分の名前をつけて、売り始めて、この喜作もなかっていうのが先ほどもお話したみたいに、下流会のお仲間が最初からこう、じゃあ谷口さんがお店始めたんだったら使ってあげようっていうことで、比較的最初から喜作もなかでですね、商売始めた頃からなんとなくこうあまり大変な時期じゃなく、売れて、お店が始められたようなんですね。
最初にこの喜作もなかが誕生するその秘話みたいなものというのは何か気になっていますか？
ですね、多分その松田咲太郎さんっていう方がいろいろお菓子の、そのご紹介をしていただいたんだと思うんですけども、今うちのお店で残っているのは作花せんべいっていう小麦粉を使ったお菓子のおせんべいですけども、それが松田さんの考案だというふうに言われてますけども、多分はこのうさぎのね、うさぎじゃない、ごめんなさい、喜作もなかも松田さんのアドバイスで、この形がこれうさぎ型っていって、うさぎがこううずくまって丸くなってる形なんですよ。自分もこれ子供の時からお月様かなんかの形かななんて思ってたんですけども、うさぎがこういうふうにこう丸くなってる形 でこれうさぎ型って結構そのポピュラーな形で、皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけども、これが包装紙のマークにもなってるし、
はい、
こういう形やなんかっていうのも一つそういう方のアドバイスがあって始めたんではないかなと。ただうちはもう震災とか戦争で全部燃えてしまっているんで、何もこう資料がないんですよね。だ創業の年月日っていうのも、年月日というか大正2年っていうのしか分かってなくて、創業日っていうのがいつかっていうのが分からないので、日にちは分かりませんっていう、そういう状況になってしまってるんですけどね。
初代先代から言い伝えられている家訓というのはありますか？
今どら焼き一つ 200円なので、皆さんがそれを高いとか安いとかどういうふうに思われるかわからないんですけれども、もともとそのうちは薄利多売ということで、まあ、たくさん売ってですね利益を上げるという考え方で、できるだけ安い値段でねお菓子を提供すると。ただもともと職人ではなかったそのお店の主人が、自分が美味しいと思うものを作るために材料はできるだけいいものを使って、で、まあ簡易包装でね、その包装屋なんかっていうのもいいものにしようとすると、それだけお菓子に値段を反映させなきゃいけないので、本当に材料とかその手間だけの値段でないものになってしまうんで、できるだけ簡易包装で安くお客様に提供して薄利多売でと、そういうのがうちのずっと流れになってて、それはずっと今でも守っているつもりです。
そういった考え方っていうのは今でこそすごくこう一般的になっているような気がするんですけれども、本当の商品に力を入れて他のものをなるべく安くという考え方だったり、もったいないという精神からあまり過剰に包装しないとかっていうのは今でこそ一般的ですけど、当時はすごくそういった発想っていうのは新しかったように思えるんですが、いかがでしょうか。
よくそういうふうに言われるんですよね。確かに世の中の流れを見ててもやっぱりその贅沢な包装からどんどん皆さん簡易包装になっていったりしていると思うんですね。でうちの考え方っていうのはやっぱりその無駄な包装はできるだけしないと。ただどうしても贈答用とかそういう時は必要なこともあると思うんで、お客様が選べるようにまず一つ200円のどら焼きがあって、自分で食べるならそれをそのまま紙包みでお買いになって、ちょっと開けたかったら箱に入れて、新物にしたかったらのし付きのちょっと化粧箱に入れて、で最近作ったんですけどね、紙袋があるんですが、それも普通のお店は全部差し上げてるものだと思うんですけど、あえてその最近作ったものですから、それを値段の中に反映させるっていうのも難しいし、いらない人にまでね有料の紙袋というか、そのお値段のかかった紙袋を押し付けるんではなくて、お客様が必要だなと思うときに買っていただくようにして、うちはどんどんこう選んでいって、自分が食べる状態から人に差し上げるような包装まで選べるようにしています。それをその紙袋でお金を取られるっていうのをね、すごくそのがめつい店と思うお客様の中にいらっしゃると思うんですけども、今みたいにきちっと説明すればね分かっていただけることなのかなと。もう250円でねその必要もないものまで入っているどら焼きを買うよりは、その自分が食べるときは200円でも、差し上げるときは少しプラスになってもいいのかなっていうふうな考え方でやっています。
お話を伺っていますと、その歴史を振り返ってもいろいろとこう少しずつ変化を遂げて、そして前進をしてきている、時代の空気に即していろんなものをこう合わせて変化を遂げていらっしゃるように感じるんですけれども、でも創業から一貫して変わらないもの、変わらない部分っていうのはどんなところでしょうか。
早く食べてくださいねっていうことを申し上げることですかね。結局うちは一時期百貨店なんかに少し出していた時期もあるようですけれども、それは自分が考える中では少しうさぎ屋っていう名前をいろんな人たちに知ってもらうために百貨店に出している時期もあったのかなというふうに想像しているんですが、基本的にはこの1店舗 で販売したもの、うちは今工場がお店の地下にありますけども、お店で工場で作ったものをすぐにお店で販売して、それをまたすぐに食べてもらうと。急いで食べることによってやっぱり美味しいうちに食べられるっていうことがあるので、お客様にとっては少し口うるさい店だと、そういうふうに言われて、皆さんがもう本当にうさぎ屋さんうるさいと、そういうお店で通ってるんですよね。
でもそのあたりはなんか下町らしいですね、親しみやすさを感じます。
そういうふうにおっしゃっていただけるお客様はすごく喜んでいただくし、もう二度と来ないって思ってしまわれる方ももしかしたらいらっしゃるのかもしれないんですけども、気持ちの中としてはね決してそんな怒らせるつもりじゃなくて、本当にお客様がお金使って買ってくださるんだったら、やっぱりそれを最大限生かした形で美味しく食べてもらいたいし、知らないで損をさせるというのはね本当に申し訳ないことだと思うんで、どうしてもこう一言二言ねもう申し上げながら売るというふうにずっとこう育っていく中で、自分の父もそうでしたけども、みんなが同じようにしてたんで、自然にそういう形でね、もうすぐ食べないっていう、明日食べるなんて言われちゃうとちょっと悔しくなっちゃうぐらいの、そういう気持ちで販売しているんですね。
うさぎ屋はどら焼きがもう大きな看板商品の一つだと思うんですけれども、他にもさまざまな和菓子を展開してらっしゃると思います。どういったものを販売しているのかご紹介いただけますか。
まあ、今はどら焼きが看板商品のように思われているんですけども、もともと創業の時は喜作もなかというもなかを、販売していて、2代目の時にどら焼きを販売するようになりまして、3代目は私の父ですけれども、父が意図的にそれを考案したというわけではないんですが、うさぎの形をした常用饅頭を今お店でも定番で販売してますが、もともと12年に一度のうさぎ年の時のお正月のお菓子としてうさぎのお饅頭を販売してたんですが、ちょうど昭和62年のうさぎ年の時に今この店舗のビルが完成しまして、通常だと7草ぐらいで終わってしまううさぎ饅頭をうさぎないかうさぎないかということでですね、買いにいらしたんで、じゃあもうこれは定番にしちゃおうということで1年中やるものになりまして、今もそれをています。だこの3つが今お店での看板商品になりますけれども、私はずっと長い間同じようなものを味を変えずに作るということを一生懸命考えてきましたけれども、最近少し自分でも自分の個性を出してもいいかなというふうに思ったので、ドラアンソフトオレというソフトクリームにどら焼きのあんこが完全に練り込まれて あんこ色をしている、ね、ソフトクリームを販売しています。これが新しい看板商品になればいいかなというふうにも思っています。
先ほどちょっといただきましたけれども、すごく濃厚なミルクとそれから小豆が見事にマッチしていて驚きました。
本当に自分で食べても美味しいなと思って、いつも食べるんですけどね、
はい、
これもでもかなり偶然の出会いでね、
えー、
またその美味しくなった理由っていうのもいろんなこうマイナスをプラスに変えるというか、なんとかしなきゃっていう中でこう対応したことがすごく美味しさにつながったんで、本当に出来上がってみるとですね、なんか不思議ないろんな計画を立てて作り上げたものというよりも、本当に偶然の中でできたのにこんなに美味しいのができちゃってよかったなっていう、そういうソフトクリームなんですね。
これまで代々皆さん何かしら その看板メニューというのを考案されていますけれども、そういう新しいヒット商品が生まれる影っていうのは案外ある意味偶然だったりとか、そういったところから出来上がっていくものなんでしょうかね。
どうでしょうね。そのソフトクリームをこれを看板商品にしようとか自分の代のその新しい品物にしようっていう意識よりも、たまたまですね、その北海道に行くと、小豆を見に年に1回行くんですけど、店頭でソフトクリームを売られているお店が結構あるんですね。でなんとなくいつも買っていろんなソフトクリームを食べてしまうんですけども、なんとなくその食べている時に店頭で お店の方と話をしたりとか、お客さん同士で話をしたりとか、なんとなく楽しい雰囲気になれるんですよ、ソフトクリームが店頭にあると。で3月11日の震災の後ね、やっぱりお客様も減って、なんとなくお店のお客様とのやり取りも暗い感じで、なんとなくみんな浮かない顔をしてるんで、何かこう楽しくなれるようなものをねやりたいなと思って始めたんですけども、
普段こう生活をしていて、あこれとこれを合わせたらこうなるかなとか、いろんな新商品のアイデアが浮かんだりすることっていうのはあるんですか。
そうですね、新商品というかこういう売り方をしたらどうかなとかっていうのはね、そのうちはどら焼きが出来たてで、工場で作ったものを販売してますけど、もっと出来たての売り方もできないかなとか、その例えばカフェみたいなのをして自分でどら焼きを焼いて、お好み焼き屋さんみたいにですね、で好きなものをこう、あんこだけに限らず、出来たての皮にバターつけて食べて、で先ほどのノースプレインファームというソフトクリームの提供していただいている牧場のね発酵バターっていうのがあるんですけど、それをもうつけて食べるともう最高に美味しいんですよ。
へー。
そういうふうにそれは店頭では販売してませんけども、自分たちのおやつみたいにして食べているものですが、とても美味しいのでね、そういうものをこうお客様が自分で焼いて食べるとか、そしたら余計美味しいじゃないです か。そういうアイディアをね、いつも考えていろいろ喋ってはいるんですけど、実行力がなくてですね、もう本当にそのままになってしまっているんですけど、ただ本当にアイディアはねいろいろと、浮かんできて、その乳製品とあんこっていうのはやっぱり今でこそ合わせてみてとっても合うんだなっていうふうに思いましたけど、 なかなかその組み合わせというのは、美味しいというふうに思えるようになるまで、まあ、だいぶ時間が経ってというのは、ブラジルに大学生の時に行ったんですけど、
はい、
日系人の人たちの羊羹の食べ方っていうのがあって、
ええ、
羊羹もまあ、チーズも自分で切って、食べるようなチーズはちょっと大きさが同じなんで、それぞれを切ってあってですね、それを用事で2つを一緒にこうついて食べるっていうのがブラジルの日系人の羊羹の食べ方だと。
羊羹とチーズですか、
で僕はもうちょっと食べてみろって言われたけど、なんとなくその頃は抵抗があって食べなかったのが残念なんですけど、今考えてみると、 あれは美味しいんじゃないかなって。
そういう、どういうチーズだったんですかね。
多分本当に
プロセスチーズ、
プロセスチーズっていうんですかね、切って食べるような、
はい、
ああいうもので、その日本人が集まるとそのパーティーに、こうお皿の上に一緒に出てきてそれを食べるっていうのがもう普通だということだったんです。
はい、
でもまあなかなか不思議ですよね。で日本だったらまずしないじゃないですか、だけど、まあ、ブラジルに渡ったその日本人の人たちがそこで多分ブラジルも乳製品が美味しい国だと思うし、向こうでそのチーズを食べたりするっていうのがこう普通のことで、それを合わせて食べてみようっていうふうにその日系人の人たちが考えて始めたっていうのはね、とても面白いことだし、今ソフトクリームをこう始めてみると、あ、乳製品とあんこってとても合うんだなと、まあ、その時は思わなかったことがね、今はもうはっきりと結果として自分で分かるっていうのは、まあ、面白いなというふうに思いますね。
でもお話を伺っているとお店の方がそのバターをつけて食べるとか、いろいろなその我々は買ってそのままいただく、それがとても美味しいし、そういう発想しか浮かばないですけど、お店の方が密かにやってる楽しみっていうのをシェアしていただきたいなという気持ちにすごくなります ね。
だからそういう形でそのカフェをやって食べてもらうっていうこともね、一つだし、まあどら焼きその日中にできるだけ早く食べてくださいって言いながら、こう、まあ、うるさく言いながらお客様に販売してるんですけども、まあ、どうしても1日経ってしまうということもあると思うし、一応賞味期限としては次の日までというふうにしているのでね、1日経ったどら焼きのおいしい食べ方っていうのを、
はい、
何かこうパンフレットみたいにしてお渡しするとか、
はい、
まあ、ただもう明日になるとおいしくありませんよって言ってしまうだけじゃなくて、まあ、どうしても次の日になったらこうやって食べたらよりおいしいですよっていうご提案を、するようなものを作ろうかなというふうに最近思ってて、
ちなみにどういうふうにすると次の日でもおいしくいただけるんですか。
どうしたらおいしいと思います。
あったかさにこだわってらっしゃるっていうことは、少し焼くとか、
まあ、その電子レンジでまあそのチーンってすればね、温まるじゃないですか。だからそれはみんな考えることだと思うんですよ、でもそれも長い時間やってしまうと今度冷めてきた時にパサパサになってしまうんで、もう本当に5秒とか、5、6秒、
はい、
ちょっとチンするとほんのり温かくなって美味しいし、
はい、
で自分が一番おすすめなのはトースターで、まあ、両面を焼くと、
はい、
皮の表面がパリッとして、で中までその熱くするまで長く焼くんではなくて、表面がパリッとするようにすると食感がサクッという感じになるんで、まあ、その方が美味しいかなと。
あ、なるほど。
あとですね、まあ、それお家でやるのはなかなか難しいと思うんですけど、まあ、近所の天ぷら屋さんとかにお邪魔するときに、
はい、
まあ、知り合いのお店だったりするとどら焼きのお土産を持ってったりするとですね、
ええ、
最後デザートにどら焼きの天ぷらが出てきたりすることがあるんですよ。でそのご主人が言うには、1日経ったものを天ぷらにした方が揚げやすいと。
なるほど。
当日のは柔らかすぎちゃってちょっとぐちゃぐちゃになっちゃうんで、次の日のどら焼きの天ぷらはとても美味しいですよと。
それは天ぷら粉がちゃんとまぶされてるんで、そのまま揚げてるんですか。
天ぷらになってますね。
本当に天ぷらになってるんですか。
まあ、それは天ぷら屋さんなんで、やっぱりその天ぷらの衣をつけたどら焼き、あ、これは美味しいなって、もしかしたらそれも一つの製品になる可能性もありますよね。
面白い。でもこう伺っていると、とにかくその日中になるべく新鮮なうちになるべく早く作りたてを食べてもらいたいということですけれども、一番のこのどら焼き作りにおけるこだわり、特徴といいますと、
うちのお菓子全般に自分がこう思うのは、皮が薄くてあんこが多いと。どのお菓子でも皮が薄くてあんこがたっぷり入っているっていうのが一つの特徴で、
は
い、
ええ、
何のお菓子でもどっちかというと皮を食べるよりもあんこを食べるという感じのお菓子なんですね、ええ、でどら焼きもやっぱり 皮もあるし、まあ、あんこもあるんですけども、まずその小豆を本当に丁寧に煮て口の中に皮が残らないようにするとか、あの煮えむらがないように、まあ、それは煮るだけじゃなくて、その小豆を煮る前に小豆の粒を揃えるとか、そういう選別もとっても大事で、まあ、お料理だったら下ごしらえが大事でね、そういうことに手をかけて、結果的にはただ小豆煮て砂糖を入れてあんこにしてるだけかもしれないんですけども、やっぱり丁寧にムラにならないようにするためには最初によく選別するとか、そういう手をかけること、安易にこうお菓子を作ってしまうのではなくて、それが最終的に口に入れた時にその丁寧さが分かって、まあ美味しいということになるんじゃないかなというふうに思います。
うん、
で皮もあの何種類かの小麦粉をブレンドして、特別なそのブレンドのどら焼きのうちのオリジナルの粉というふうにして使ってるんですけども、以前はあのどういうんですかね、あのよくあの昔千葉の方からあの野菜やなんかを担いで持ってきて、あの行商されているおばあちゃまなんかいらっしゃいましたけども、ああいう方からその小豆を買ったり小麦粉を買ったりしてたこともあるし、そのいろんな時代時代であるんですけども、まあ何種類かの粉を自分のところでブレンドして、でどら焼き その特徴を出してたことがあるんですが、まあ、私があの工場に入った時はもうすでにうさぎの粉っていうことで、そのブレンドをされたものを製粉会社の方に作っていただいたものを使ってたんですよ。だなんとなくもう見た目は小麦粉、白い小麦粉で、まあ、どんな小麦粉を使っても同じようになるんだろうなっていうようなことしか思わずにどら焼きを作ってたんですけども、実際にはあの粉の研究をしてみたりすると、粉によって全然違う製品になるんですね。で、まあ、さっき召し上がっていただいた時に、縦に抜けてる気泡っていうのを、見ていただいたと思うんですけども、ああいう気泡を出すためにもやはり小麦粉のブレンドというのはですね、非常に大事で、どんなものを使っても同じようになるかというとならないので、そういうところもすごく、研究しながら、ね、作っています。
ああ本当に先ほどいただいて裂いた時にさーっとこう縦に線が入っていましたし、またあんこのお話がありましたけれども、考えてみると粒あんがすっごくこう柔らかくて、まるでこしあんのような歯ごたえというんでしょうか、口に含んだ時の上品な味、あれはやはりこだわり抜いた上で出来上がったあんこ、
そうですね、だからうちのあんこっていうのはそのできるだけそのアク、あの小豆をつけると赤い水が出てくると思うんですけど、はい、それを残してちょっとこうアクの強いあんこが好きなお店もあるし、うちはできるだけそれをきれいに洗い流してさっぱりしたあんこにするっていうのがうちのやり方なんですね。それはもうそれぞれのお店の個性だし、お客様の好みにもなってくるんですけど、 うちはできるだけさっぱりと、で、まあ、うちのどら焼きのあんこのことをおしるこのようなこう柔らかいあんこだっていうふうにおっしゃる方もあるんですけども、まあ日持ちをさせないでいい分、あの甘さも抑えられるし、硬さも、まあ、要するに水分が多くても大丈夫と、そういうところがですね、
はい、
あのどちらを選択するかによってその出来上がってくる商品が違うんですよね。
なるほどね。2代目がこのどら焼きをまず考案されたというお話でしたけれども、ということは2代目が考案されてから、うさぎ屋さんのどら焼きっていうのはどんどんとこう進化を遂げて変化してきてるわけですね。少しずつですけれども、
まあ、あの厳密にはですね、いろいろ変わっているところあると思うんですよ。今うちのどら焼きの皮というのはどら焼きを焼く機械で焼いてるんですね、
はい、
でそれも あまりこうお客様の夢を壊してしまうような、だ手で焼いてるっていう方が美味しいっていうイメージがあると思うんですけども、自分もあのもともと工場入った時はもう機械で焼いてましたしね、手で焼くっていう経験がなかったんですけども、今時々ハワイで事業をやっている中で、どうしても向こうは機械がないので手で焼くんですけど、手焼きをしてみて初めて思うのは、あ、機械焼きの方がうちのどら焼きは美味しいんだなっていうことなんですよ。ですからもうあんまり前はお客様の夢を壊さないように機械で焼いてますよっていうのを前に出して喋らなかったんですけど、
はい、
今はもう機械で焼いた方が美味しいっていうのが自分の中ではっきりしてるんでね、
うん、
そういうことも申し上げて作ってるんですけどね、
はい、これだけその 有名になっているどら焼き、もうまあ、もちろん皆さんどら焼きだけじゃないと思うんですけど、今日平日にもかかわらず本当に店頭にたくさんのお客さんお見えになっていて、まあ、並んで商品を購入するのを待っている状態。どら焼きがすごく話題になった何かきっかけっていうのはあったんですか？
きっかけ、
もう徐々にこう2代目が考案されて発売された時から徐々にこう人気が、
まあ、多分ですね、ちょっとこれも多分っていうのはその頃のことが本当に分かんないのと、
はい、
うちはね代々短命でね、その私の父もまあ早く亡くなりましたけども、
はい、
祖父とか曽祖父はもっと早かったんですよ、
うん、
でうちはまあ今年100年ですけど、私4代目なんで、まあ単純に計算しても25年ずつぐらいのその時代しか経ってなくてですね、あまりこうダブっていないためにあんまりこう語り継がれると、あんまりこう父から聞かなかったけど、例えば祖父が生きたらおじいちゃんからそういう話を聞きましたっていう人たちは結構多いと思うんですけども、
はい、
もうもちろん祖父はいなかったし、あんまりその歴史をこう語ってもらったという経験はなくて、まあ、震災とかで焼けてしまったので資料もないのでね、本当にわからないんですけども、ただ昔はやっぱり全部手焼きでやってたので、それほどの数ができたわけじゃないので、
はい、
機械化することによって大量生産ができるようになって、うん、たくさん売れるようになったっていうこともあると思うんですよ。ただ、まあ、美味しくなければ売れないので、その機械化するときにも美味しいっていうふうに言われるようなどら焼きをね、いろいろ考えて作ったんだと思うんですけども、きっかけっていうとやっぱりその機械化したっていうのが大量生産につながって売り上げが伸びたっていうことだと思いますね。 あとまあもう一つはドラえもんのね、
うん、
どら焼きっていうのが、
はい、
ありますけど、まあそれはまあ歴史的にはもううちの方がどら焼き早くからやってるんですが、どうもドラえもんのどら焼きのどら焼きはうちのどら焼きがモデルになってると、
うん、
なんかその小学館のドラえもんという本が出るときにですね、取材にいらした方がそうなんですよとおっしゃっていただいたんで、最近は子供たちが来るとですね、お客様で自信を持ってこれはうちはドラえもんのどら焼きの本当の元祖なんだよっていう話をね、できるようになったんで、すごく楽しくなったんですけどね。
はあ、そうなってくると気になるのは、どら焼きっていうのは2代目がうさぎ屋さんで販売される前からどら焼きっていう食べ物は存在していた。
どら焼きっていう名前はね古いみたいですね、
うん、
で京都の方にあるのはもう本当にうちよりもずっと古いお店が、私が知ってるのでは竹の皮みたいなのにこう包んでですね、
はい、
筒状になってて、
ええ、
で周りは確かに材料は多分小麦粉やなんかを使ってるんだと思うんですが、真ん中にあんこが入ってて、
はい、
でこれを切って食べるような、
うん、
まあ歴史の長いどら焼きっていうお菓子があって、でまあ、それが多分名前としては一番古いのかもしれませんけど、
うん、
まあ、ドラの上で焼いたからとか形がドラに似てるからとか、
はい、
まあ、いろんな説があるんですけど、
うん、
私が聞いているその関東で売っていたドラ焼きっていうのはどっちかというと金つばに近くて、あんこを丸めて、で、まあ、小麦粉を溶いたものをまず鉄板の上に引いて、その上にあんこを乗っけて、で上からちょっと潰して、でさらに上からこうトロトロっとまた種をかけて、でひっくり返して、そうすると周りにちょっと垂れますよね、
はい、
で、まあ、皮とあんこがこう一体化するような形のどら焼きで、もっと小さかったらしいんですよ。まあ、これも話なので、いろんな歴史的なことを調べると違ってしまうこともあるかもしれないんですけども、まあ、駄菓子屋さんみたいなところで売ってて、まあ、一個食べても決してお腹いっぱいになるようなものじゃなかったと、
はい、
で、うちの祖父がですね、どら焼きを売り始めるときに一つ食べてお腹いっぱいになるようなお菓子としてどら焼きを売ろうっていう、そういう考えのもとで皮は皮で焼いて、後からあんこを挟んで少し大きい形にしてっていうのをやり始めたということになってるんですけども、当時ね、多分同じようにお店でどら焼きを販売してた店があって、うちがその元祖元祖っていうふうについつい言われてしまうんですけども、本当はね、同じ時期に同じように始めて、うちが本当に一番古いですよっていう証拠は何も残ってないんですよ。ですから、まあ、その元祖っていうところが、まあ、確かに今評判で売れてるので、元祖で出てもどなたも何も言ってこないんですけども、店としてはあまり元祖元祖っていうのを意識してるわけではないというところなんですね。
なるほど。100年ということですが、この100年の歴史の中で最大のピンチ、もしくは 谷口さんご自身のこれまでの最大のピンチを教えてください。
まあ、ピンチというのかどうか分からないんですが、後ほどまあお話しする私になってからのピンチっていうのはまあ結構ピンチなんですけどね、もともとなんか話をその聞くとですね、やはり戦争中お砂糖やなんかっていうのが使えないので、表向きですね、うちのお店の場所を中国の方に貸して中華料理屋さんをやっていて、その裏でですね、中国人の方たちというのは多分その頃、まあ、戦後ですね、いろんな材料が手に入りやすかったんだと思うんですよ。でそこからちょっと分けてもらって裏でお菓子を売ったりとか、まあ、そういうふうにしてしのいでですね、お店がなくならないようにこう守ってきたっていうこともあるみたいで、今でもその中華料理やっていた方たちの、子孫の方たちがいらして中華料理やってらっしゃるんですけど、よそでですね、やっぱりそうやって何かこう、まあ、よその方たちに守られて店を続けられたっていうのも、まあ、一つのピンチをしのいだということになるのかなと思いますね。で私がこうお店やるようになってから一番これピンチだなと思って、本当にちょっと夢見てしまうぐらいのピンチだったのは、まあ、あんまりこれお話をしていいのかどうかわからないんですけど、自分が工場に入って、まあ、どら焼きを焼く上でやっぱり職人さんたちの問題っていうのはいろいろありましてね、
はい、
やっぱり人っていうのは育つけども辞めてしまう可能性もあるし、うん、急に来た人っていうのはなかなか熟練した形で商品が作れないので、うん、マニュアル化して、うん、どんな人が作っても同じ商品になるっていうふうにならないものかなと思って、いろんな要素をですね決めて、例えば水の温度とか卵の温度とかミキサーの回転数とか、まあ水の量とかですね、全部マニュアル化して同じようにすれば同じ商品ができるんではないかと、まあそういうふうに思ったことがあって、まあ実際にその職人さんたちがこねる種でそれぞれ差があるんですよ。この人はまあ上手とか、この人は下手とかっていうことプラスその日の気温とかによっての状態も違うし、まあ、毎回毎回やっぱり均一になかなかならないでいるわけですね。ただこう大きな範囲の中で商品としてちゃんと出せる範囲のものを販売してるんですけど、でそういうのでマニュアル化しようとした時に、なんかこうどんどんどんどんですね、出来上がってくるどら焼きがあんまり美味しくないようになってしまったんですよ。でしばらくそれをこう戻すための努力っていうのをまたいろいろやってて、でもマニュアル化するのが前提になってるんで、こういうところを変えてみてっていうのをマニュアルの中で変えてたんですね。だんだんこうインターネットの書き込みでもうちのどら焼きの人気が少し落ちたり、何点いくつとかっていうポイントが下がったりして、うわーなんかやばいなと、でお客さんが全然来ない夢まで見ちゃったりしてですね、困ったことになっちゃったなって思ってたんですよ。でまあその時にその一緒にやってた職人さんたちも、結構うちは工場がみんな若いんで一緒になっていろいろ考えながらやってたんですけども、ある時ですね、突然まあ製粉会社から今粉をブレンドしてもらってるんですけども、ブレンドしてもらうにあたって、うちのその古くからいた工場長と一緒にですね、粉を開発した人っていうのが突然お店に来たんですよ。で彼はもうその製粉会社辞めてる、なんか近くまで来たんだと。なんかね、その人はこう先祖が使わせたね、こう助けてくれる人みたいな、そんな風な気持ちがして、うわーなんでこの人来てくれたんだろうと思うぐらい本当にびっくりして、でその人と話している中で、まあ結局は結果としては適当にやる方がいいんだとまあそういう結論で、まああんまりこう素晴らしい結論ではなかったんですけども、やっぱり職人さんって勘だとか、その時その時いろんな条件が違うから、自分の感覚で一つのことに合わせていくっていうですね、そういう勘みたいなものっていうのがやっぱり必要で、本当にマニュアル化してやるというのには、まあうちぐらいの規模の商売だとなかなかそれはできないのかなという結果に落ち着いて、まあ大体こんな感じでっていうことで今に至ってですね、まあ本当にその人が来てくれた時は自分でもびっくりして、わあなんかね、申し訳ないけど本当に先祖の人たちは見ててくれて守ってくれてんのかなというふうに思って感謝を今でもしてますね。それでね、まあ良くなってきたなって自分の中でも思って、うちではこう目の前でその場で食べて帰るお客さんって結構いらっしゃるんですよ。でやっぱり美味しくないなと思ってる時っていうのは、今食べるって言われてご覧食べてらっしゃる姿を見ているのが本当にドキドキしてね、ああどんな顔して召し上がるのかなとかっていうふうに思いながら見てる、 もうそれは本当に気持ちの中で大変よろしくない気持ちですよね。それがね、美味しくなってきた時にね、そのお客さんが食べてね、あ、美味しいですねって言ってくれると、あ、なんか本当に良かったなっていうふうに思えたし、ある時こういつもいつも買いに来てくださるお客さんなんですけど、悪くなった時は何も言わなかった。で、良くなった時にね、本当に僕の耳元でね、肩を叩くようにしてね、また良くなったなって言ってくれたんですよ。だ、それもなんか本当に嬉しくて、あ、ちゃんと見ててくれる人がいるんだなっていうね、思いを持って、その時本当に感謝してね、いたら思い出すんですけど、まあ、そういうのはやっぱりこう長く続いてて、やっぱりいろんなことをこう見て、自分たちもそうですけども、それを召し上がってるお客さんっていうのもいろんなことを感じながら食べてくれてんだなっていうふうに本当に思えて、うん、そうですね。それがまあ、自分の中での今までの中では一番のピンチ、まあ、これ治んなかったら多分今はもうね、うさぎがないかもしれないし、でも本当に治ってね、今とっても美味しいんですよ。だからこう自分でも美味しいなと思うものがこう売れるっていうことね、ソフトクリームでもやっぱりこう自分でも美味しいなと思うし、美味しいものを売ってるっていうと、なんかとっても気持ちが楽で、どっかちょっと後ろめたいとね、どうしてもそのお客さんの顔色とかなんとかっていうのを気にしなきゃならなくなるんで、やっぱり今食品偽装問題はね、やっぱりいっぱいありますけど、やっぱりああいうことをする人たちっていうのは多分ドキドキしながらやってて、なんかそういう時の気持ちっていうのはね、まあそんなことしない方がいいのになって、ね、そういう気持ちをするぐらいだったらもうやんない方がいいのになと思いますね。
うーん、あー、すごいな。そうか、本当にマニュアル化して細かく決めるよりも、いい加減でやっぱり人の愛情っていうスパイスが入ってこそ美味しくなるんですね。
まあ、そのいい加減とね、いい加減とっていうのが、まあ本当に、まあいい加減なんですね。
ね、
いい加減にやれっていう、もちろんいい意味じゃなくね。
うん、
いや、まあ単純にその自分が種こねたりしてる時も、黄色っぽい色の、まあ卵の、まあ要するに力が残ってる種の方がいいっていう意味だと思うんですけど、色が黄色い種がいいんだ、色が黄色い種がいいんだっていうふうに昔の工場長が言っててね、白っぽくなると結局こねすぎて混ぜすぎてるから結局白っぽくなってしまうと、で色も見ろ、色を見ろと、でもそれって卵のね、その卵自体の色によっても違うかもしれないけど、なんとなくそういう目安っていうのが、誰かが言われてることやなんかっていうのが周りで聞いてる人の頭の中にも残ってたり、まあ、そういうのがこうだんだん伝えていくっていうことの一つなのかなと。
谷口さんはお店にも実際出られて、そしてお客さんのこう対面の販売にも積極的にこうご自身が販売をされたりしていますけれども、そういったお客さんの声っていうのは直接聞く機会っていうのが多いと思うんですね。そういったお客さんや時代に対応するために工夫していること、取り組んでいることっていうのは何かありますか？
まあ、どっちかというと、そのまあ、こう言い方が悪いんですけど、お客様の方でうちのお菓子の売り方に合わせていただいてるっていうのが、まあ、現状だと思うんですよ。ただやっぱりその日のうちに食べてくださいっていうだけではね、本来まあ難しい場合もあるし、でも、まあ、逆に考えればその日のうちだけが美味しいお菓子を売ってるっていうのも、まあ、お客様からすれば一つの個性になっててね、あ、上野のあの店舗まで行ってわざわざ買いに行ってくれて、あ、今まだあったかいと言ったばっかりで届けてくれたんだっていう、そのもらった方がくれた方へ、あ、うちのお菓子を通してね、本当にありがとうっていう気持ちにもつながることもあると思うんですね。ただどうしてもその今、流通ね、宅急便やなんかっていうのがこう中心になってる世の中でね、お菓子が送れないとか、まあ、そういうことっていうのは申し訳ないなと思うんで、魔法の箱でもあってね、本当にそのどら焼きが美味しい状態のまま、例えば2日間丸っきり同じだったらいいと思うんですよ。ぜひそういう箱を作ってですね、営業かけてもらいたいなと思うんですけど、まあ、なかなか現実的に小麦粉っていうのはもうできたそばから劣化してっちゃうんで、まあ、あんこと例えば皮を分けてもね、皮だけでもやっぱり劣化しちゃうんで、もなかみたいに後からつけて食べるとかっていうのがどら焼きの場合はできないと思うんですよ。だから、まあ、お家で焼いてもらうようにとか、その自分で焼いて自分であんこをつけて食べるとかっていうことで、例えばそのどら焼きキットみたいなのができてね、お家でできたてが焼けるっていうのがあればいいのかななんて 思うところもあって、まあ美味しいものを食べたいっていうのはやっぱり一番のお客様のニーズだと思うし、うんね、美味しいものを差し上げたいっていうことだと思うんで、うん、まあ美味しいものを作り続けていくっていうことだけはもう本当に努力してるんですけど、うん、なかなかその日持ちさせるというニーズにはね応えられないところがあるんですね、うん、だ今ちょっと冗談で冗談と言ってもかなりどんどん進んでるんですけど、電気を扱ってる同級生がいてね、そのなんていうんですかね、いろんなこうワッフル焼く機械とか、なんかそういうの作ってるんですよ、
はい、
電気ごてとか、まあそういうのから始まってですね、でどら焼き焼き機械を作ろうと、でうちのどら焼きっぽいどら焼きが焼けるその機械を作ろうっていうことで今その友達といろいろ開発してて、で彼のところが75年なのかな今年で、うちが100年なんで、それを記念してタイアップでどら焼き焼き機を売り出そうかなっていうことでですね、いろいろやってて、だいぶ今いい感じで焼けるようになってきたんですけど、まあそういうのでもあれば特別にうちのブレンドした粉をつけてお家でも出来たてのどら焼きが焼けますよ。ラーメン屋さんとかでもあるじゃないですか、そのラーメン屋さんのその味のするその持ち帰りできるラーメンを売ってたり、
はいはい、
ああいう感じでね、まあ実際には味が同じにはなんないと思うんですけど、まあ似たような感じのものができるだけでもまあ楽しいのかなと、まあ、そういうのをまあ待ってらっしゃる方も中にはいらっしゃるのかなと、
はい、美味しさをキープさらに価格もキープって、これ原材料費が変わってくると難しさもあったりすると思うんで、そのあたりはいかがですか。
ですね、どら焼きね22年間180円だったんですよ、
はい、
だ多分22年前の180円は結構儲かってたのかもしれないんですけど、その18年間の間で、あ、22年間の間ですね、同じ値段でずっと来て、やっぱりその世の中の消費っていうのもだいぶこう落ち込んで、すごくいい売り上げの時代もあったけども、それでもまあうちはお客様いらしていただいてる方だと思いますけど、だんだん売り上げが落ちてきてる中で値上げするっていうのは多分どこのお店でもすごく考えるところだと思うんですよ。でうちは値上げしないで来たことで数が多く売れてずっとキープできてきたんですけど、やっぱり震災の後ね、やっぱり少し暇になった時に薄利多売でやってるんで、多売にならなかった時の薄利っていうのがやっぱりとても厳しいんだなっていうのがもう痛感させられて、いろいろ計算して見直してみたら、箱だとか包装紙だとか全部が値上がったりいる中で値段を同じにしてたということでですね、本当に利益が薄くなってしまってたんですよ。で、去年の3月に値上げをしたんですね、1つ200円に。で誰一人としてお客様は値上げに対しておかげさまで文句を言わないでくださって、今までありがとうっていうふうに言ってくださるようなね、値上げができたんで、まあ、非常に良かったなと思っているところなんですけど、4月からまた消費税が上がると、じゃあこれはどういうふうにしたらいい、もう便乗値上げっていうことにはならないようにね、きちんと対応しなきゃいけないけども、自分たちが思ってる値上げのタイミングっていうのもなかなかね、世の中の流れときれいに合うかっていうとなかなか合わないし、まあ、どうしても小麦粉が上がったっていうと、パン屋さんなんかも小麦粉が本当に全部主体だからボーンと値段上げられるわけですよ。で我々はなかなかその値上げっていうのは難しい業界でみんな我慢してるような状況なんですけどね、まあ納得した形でね値段が上がるっていうことに関してはお客様に別に問題ないと思うんですけど、
はい、谷口さんは最初から家業を継ぐということは決めてらしたんですか。
ですね、僕は一人っ子なんで、僕が継がなきゃ誰が継ぐかっていうことにもなるんですけども、特に継げ継げとか後継ぎ後継ぎっていうふうに父は言わないでですね、まあ好きなようにしてても継ぐかなって思ってたかもしれませんけどね。で私も男の子は一人いるんですけど、まあ就職したりまあ一生ですね、一生就職したりするよりはうちを継いだ方がまあ得かなって思えるような形でお店を残しておいてあげれば、多分息子もやろうかなって思うかもしれないし、これがなんか大変であればね、やっぱり自分としても入れたくないし、本人も継ぎたい気持ちがないかもしれませんけど、やっぱり自分が継ぎたいなと思うような形でね、私の父は残しててくれたんで、まあ継ぐことができましたけども、まあ最初からそんなふうに思わずにずっと暮らしてきて、でいとこたちは学生の時にうさぎ屋でアルバイトっていうのをしてた ですけども、自分はなんかそのうさぎ屋に入る以上はなんかこうきちっとしないとダメだっていう気持ちがあったので、本当にあの学生時代アルバイトっていうかお手伝いっていうのを店でしたことがないんですよ。で、まあ大学を卒業する頃にはまあ漠然とですね、まあ将来はやんないとならないなというふうに思ってたんですけども、まあやるんであれば工場入んなきゃっていうのもあって、まあ当時職人さんになる人たちっていうのが少なくて、まあそれより前はやっぱりまあ、すごく前になって集団就職とかで出てきてですね、15歳ぐらいからもう職人として働くっていう人が多かった時代から、だんだんとやっぱり皆さん大学卒業して一般の企業に就職するっていうのがこう主流になってる頃で、その頃でもやっぱり職人さんのなり手がなければうちも規模を縮小しなきゃなんないんで、その場合はやっぱり自分で作っても自分で売るっていうような規模でもまあ続けていけるし、仕事を覚えておいた方がいいだろうということでですね、工場に入ることにしたんですけども、まあ、それからガテンっていう職人さんの雑誌が出てから、やっぱり職人さんになりたい人たちが本当に増えて、和菓子業界だけじゃなくてやっぱり職人っていうのにそのなりたい人たち その気持ちっていうのがそっちに向くようになったんですね。そしたらうちにも和菓子職人になりたいっていう人たちがだんだんとお問い合わせがあったりして人が増えてきて、あ、こういう形であればね、将来こう尻つぼみにならないで同じ規模で商売やれるなっていうふうに思ったところがありますね。
ということは最初から職人、もしくは最初から家業を継ぐために和菓子をどこかで修行して勉強しようとか、まあ、料理関係のとこに行こうとか、そういった経歴ではないということですよね。
そうですね、大学卒業した時はですね、もう学生時代ずっとテニスやってたんで、大学時代からテニスのコーチのアルバイトしてたんですよ。だしばらくコーチのアルバイトでもしながらですね、まあ、いればいいかななんて思ってたんですけど、まあ、だんだん友達がみんな就職活動してスーツ着ちゃったりしてですね、あ、これは僕もやっとこうかと思って、とりあえず就職活動っていうのをしてですね、まあ、警備会社に入れていただいて、3年間そこで、まあ、警備の仕事をしたり事務の仕事をしたりしてですね、3年間お勤めして、まあ、結婚と同時に辞めて、で部長になんで辞めるんだって言われて、寿退社ですって言ったらもう怒られちゃってね、まあ、君も3年間の間にいろいろと会社もお金をかけて研修したりしてやっと一人前になったところで辞められると、そういうのを経営者になるんだったら多分その時痛感するぞって言われて、まあ、そんなに怒った感じではないんですけど、今になってみると確かに申し訳ないことをしたなと。3年間やっぱり会社はいろいろと研修してくれて覚えたところでね、それもなんか寿でなんて言ってふざけて言っちゃったっていうのがもう恥ずかしいぐらい、人を雇って継続して働いてもらうっていうのはね、大変だなっていうのがもう今をなるともう本当に恥ずかしい話でバカなこと言っちゃったなっていうのがね、もう後悔ですけどね。でまあその就職活動っていうのをして、でその裏にはやっぱりよそで人に使われることもまあ必要だとか、やっぱり人の釜の飯を食って来ることも大事だっていうような、まあ、一般的に皆さんおっしゃるじゃないですか、まあ、そういうことも大事なのかなと思ったんで就職というのをですね経験したんですけど、あとやっぱりお菓子屋さんっていろんな、例えば東京のお菓子屋さんが京都のお菓子屋さんに修行に行くとか、やっぱり自分の新しい技術を身につけてこう自分の家に帰るっていうようなことが結構される方多いんですよ。でこれは言葉にしてしまうと非常に嫌な感じなんですけども、僕は自分のうちのお菓子っていうのはもうやっぱり子供の頃から食べてて、うちのお菓子が一番おいしいと思ってるんですよね。だからその一番おいしいお菓子を覚えることがやっぱり一番近道だし、よその店に行って、まあ、別の意味で修行になることはたくさんあると思うし、また新しい発見もあるかもしれないけども、とりあえず手っ取り早いのはやっぱりうちのお菓子を覚えることだなっていうふうに思ったんで、自分の家にね職人として入って仕事を覚えるっていう風な考え方になったんですけども、
代々工場に入られていたというわけではないんですよね。代々店主が、
私が初めてなんですね。もともとその創業者はお客様にする案内の状の中にも、そのうさぎ屋は素人の菓子屋なりっていうね、その一文入れてるように、その素人だからこそできることっていうのをやったお店なんですよ。まあ、結局職人さんだと 職人さんであり経営者だとね、材料落としてもちょっとこう金額的にこう儲かるものをやろうとか、でも素人だと美味しいものが食べたい、美味しいものが食べたいっていうことだけが前に出るんで、材料なんかもいいものを使えるし、まあそういうことでその素人の菓子屋っていうのをやり始めるのに、自分は素人ですっていうのをわざとね前に出して商売始めたんだと思うんですよ。で、その職人さんのなり手っていうのが少なかった時に、やっぱり自分が作れないとどうにもならないっていう、まあ時代的な、まあそういう背景もあって、自分は初めて工場に入るっていうことになったんですけど、
でも4代目で初めて工場に入られて、いろいろな発見っていうのは今から振り返るとやっぱり工場に入ってよかったなという、
まあ本当に入ってよかったなって思うのは、やっぱり一緒に働いた職人さんたちが今やっぱり主流になってやってくれてるんで、まあいろんなことが分かるし、よくですね、前はお店で注文を聞いたときに、例えばおまんじゅうの注文で何個ぐらいで何時になったらできますっていうのを工場にいちいち聞いて、何時で上がりますかっていうのを聞いてお答えしてたんですけど、自分がこうやるようになってからは大体もう何時だったらできるとか、この注文を受けられるとか、いちいち工場に確認しなくても答えられるようになったわけですよ。それはもうお客さんをお待たせしないってこともそうだし、やっぱりお店のものがですねきちっと答えられるって大事だと思うし、で自分が受けた注文は、まあ、一緒に働いてた工場の人たちはちょっと大変でも社長が受けてこれはできると判断したんだからやろうと、そういうことにもつながるし、あんまりこう無茶なね注文を聞くということも仕事をしていることから考えるとないじゃないですか、
はい、
できる範囲のことで聞けるんで、うん、そういう意味ではすごく良かったかなと、
うん、職人さんは自分たちのことを理解してくれるという、そこへの安心感というか信頼もすごく生まれているということですよね。
そうですね、やっぱり一緒にお菓子作りをしてきたので、うん、
はい、
まあ、よくお互いに、で私もその修行っていうかですね、本当に厳しい工場長がいてですね、自分が生まれるぐらいからいた人なんですけど、まあ、本当に厳しく教えてもらって、みんなと同じように、だみんなもその大変な思いしながら一緒に覚えたんで、
うん、
やっぱりそういうことの共感というのは持てるようになってますよね、
うん、この上野という土地柄でずっと100年ということですけれども、やはり土地、それからもちろんそのうさぎ屋さんの美味しいお味っていうのも手伝って、さまざまな例えば著名な方だったりとか文豪の方とかがこのうさぎ屋のお菓子を愛したのではないかと思うんですけれども。
そうですね、
はい、
初代と2代目っていうのはすごくその、まあ、文学に対して興味があって、まあ、自分でも沖縄百科事典だとですね、谷口喜作はこう俳人っていう形で出てたりするんですよ。で、もともと俳句を作る川東碧梧堂っていう方がいて、そこに弟子入りしてですね、まあ、俳句を作ったり、あとその頃やっぱりこう自分が文学っていうものが好きだったので、いろんな作家さんとお付き合いを、まあ、私が想像するには自分の方からお付き合いをしていくような形にしてたんだと思うんですけど、で店をやってるんで、まあ、ある程度お金も自由になったり、お菓子を差し上げたりすることができるような立場でですね、そういう形とお付き合いをしたのかなと。で永井花風さんなんかはその2代目の祖父ですけども、祖父がその一緒に写っている写真が残ってたり、まあ、芥川龍之介さんの亡くなった時に、まあ、葬儀委員長らしきものをその頼まれてやって、祖父に対するその遺言というんですかね、手紙がね残ってたとか、まあ、そういうのも大学とかで芥川さんとか永井さんを研究している研究者の方から逆に教えてもらって、見せてもらったりして、ああそういうお付き合いもあったのかなっていうふうに、まあ、今勉強しているところもありますけども、池波正太郎さんもね、そのとてもうちのどら焼きが好きで、
はい、
でなんかうちに来ることで近所の花房さんというお料理屋さんと親しくなったとか、そういうこともあったりして、少し作品の中に出していただいたりね、まあ、そういうのは非常にありがたいことで、
その100年の歴史の何かこう資料が残ってるわけではないとか、まあ、焼けてしまったとかっていう話がありましたけれども、そういったその歴史っていうのを、例えば工場にいる古くからいる工場長を通してだったり、それからまあ上野っていうとずっと通ってらっしゃるお客さんもいらっしゃると思うんですけど、そういった方から自分のお店の歴史を新しく知る、発見するっていうことも多いのではないですか。
ね、昔の写真をいただいたりね、その昔お菓子の中に入れてたそのまあ、祖父なんかが書いた工場、その あとその品物の、まあ、今でいうのはパンフレットというかですね、品物の値段とかが書いてある紙とか、そういうのを見せていただいたり、 いただいたりすることはあるんですよ。でうちは本当に戦争でね焼けてしまって、何にもそういう古いものが残ってないので、お客様からいただいた写真とかっていうのもその取材にいらした時にお見せしたりとかっていうことができるようになったんで、大変助かってるんですけど、やっぱりその、まあ、今でこそ私も ある程度の年齢になりましたけど、若いうちからお店に出てるんでね、ちょっとなんか説明したりするとねいやお前よりもずっと前から食べてるんだみたいなお客様が多くて、ああそうですかっていうね。でも時々ねこんなお菓子があったっていうふうに言い張るお客様いるんですけどね、いやそれはないはずですけどねどこのお菓子と勘違いしてるのかなとか、やっぱりそういうコミュニケーションの中でいろいろとこう教えていただくことっていうのもありますんで、まあ面白いですよね。
まあうさぎ屋さんのお菓子っていうのは上野でしか買えないっていうことになるわけなんですけれども、一時期はデパートなんかでも出してたこともあったということですが、上野でしか買えない、それ以外でも買いたいっていう人がいっぱいいると思うんですけど、他にこう店舗を広げたりという考えっていうのは今のところないんですか？
そうですね、全くないんですよねっていうか全くないというか、まあ、できないっていうことなんですよ。結局その店の力で作ったどら焼きをまだあったかいうちにお店で売ると、でそれをすぐお客さんが食べていただいて美味しいどら焼きだということになってるんで、よく百貨店さんなんかでも期間だけでもいいから出店してくださいとかっていうお話もあるんですけども、どうしても、まあ、例えばここから双子玉川の高島屋さんのところまで持っていくとかっていうふうになると、時間の間にどら焼きも店で売ってる状態とは変わってしまうし、それが同じ値段でじゃあ売るのかどうかっていうことも疑問だしね、まあそういう形で出すのが難しいお菓子なんですよ。で基本的にもううさぎ屋は出さないんだっていうのがもう百貨店さんの間でも浸透してなってますけど、ただどうしても断れないね時っていうのはあるわけですよ。例えば自分たちが加盟している菓子の組合とか、そういうのがあって、そういうのの催事ってなると、やっぱり1店舗っていうよりもその会員だっていうイメージで、やっぱりできるだけのことを協力しないとその会に入ってる意味がないですよね。だからそういう形で本当に時々並ぶ時もあるんですけども、基本的に商売のベースではここで販売してるのが一番本当は儲かるんですね。要するに運べばいろんな運賃かかるし、売り子さんを置けば人件費もかかるし、ここにいれば皆さんお客さん買いに来てくださるわけですからね。まあ正直なところここで売ってるっていうのが一番味もそうだし、利益の面でもいいわけです。だからその分そのよそに出さなければ安い値段でお客様にも売れるっていうことにもつながるし、
今後新しく取り組んでいきたいこと、目指すものを教えてください。
新しく取り組んでいくことっていうのは本当に今までやってないようなことを取り組もうと思ってるんですけど、基本的にはもう保守的にこの1店舗で同じお菓子を同じような美味しさで売り続けるっていうのがもう基本になってて、ただ今でもハワイで年に1回か2回どら焼きを製造販売して売っているんですけども、まあ、そういう形でそのできるだけ海外にその本当においしいどら焼きを紹介するっていうような事業をまあやっていきたいなというふうに思ってるんですね。で、まあ、一つはそのハワイでもそうですけども、自分が行きたいと、ね、それはもう一番のまあ理由だしせっかく和菓子屋だったりどら焼き屋だったっていうだということがあるので、それを生かしたことでその旅行者じゃない形でその外国に関わるっていうことができればより楽しいのかなと。で原点になっているのはその大学卒業するときに友達とみんなでブラジルのですねリオのカーニバルで踊るっていうのがですね卒業旅行のテーマで何人かで行って、その時に友人のその親戚が鹿児島の県人会の人たちで、鹿児島から移民した人たちのコミュニティの中に泊めていただいたりして、そこで過ごしてですね、まあなんか日系ってまあ日本を結局離れてブラジルとかで自分が生きる場所を見つけて出てったわけですよね。まあ、日本が嫌いで出てったっていうんじゃなくて、日本でやっぱりお金を稼いだりなんかするところがなかったんで外国にっていう、でも日本のことを大事に思ってるっていう人たちのこう文化に触れると、どうしてもこう日本っていうものをまた大事に思ってる外国に住んでる日系人の人たちに今の日本っていうのを紹介するとか、まあお菓子で言えば本当に美味しいお菓子を食べてもらいたい、まあ、向こうで売ってるものはやっぱり結構ひどいわけですよ とんでもない色 の, あのお餅みたいなのを売ってたりですね、あの日本からのものだともう冷凍して持ってったパサパサのもう本当に味気ないどら焼きを売ってたり、でそうすると向こうの人は美味しくないものがその日本の和菓子っていうイメージのままずっと過ごしてるわけじゃないですか。で自分が行ってみるときに、あこんなの食べてて、でどら焼きやってるって言ってもあなんかあんまりピンとこない顔をされて、うん、まあ言わないけど美味しくないものですよねみたいな感じのイメージを持ってらっしゃるんで、まあその辺をこう少しずつ変えて、で本当に美味しいものを食べてもらいたいっていうことと、日本を離れて日本人が外国にいてその子孫の人たちがまた本当に美味しいものに出会うことでまた日本というものを再認識してもらうことができたらね、それはもう楽しいことだなというふうに思うので、できるだけあの海外のこともやりたいと思ってるんですよ。だからそこまで話すとね、ハワイなんかでやっててもあそうですかっていうことになるんだけど、まあ最初は楽しそうだから言ってるんでしょって言われると、まあ本当にそれもそうだからそうですっていう話なんです。でもやり始めてね、そのもう5回か6回やってますけど、最初にあの売り始めた時ともう今では買ってくれる、まあ数も変わったし、買ってくれるお客様のその層がだいぶ変わりました。最初のうちはね、うさぎやどら焼きっていうのを知ってる、あの元々日本に住んでいた日本人の方とかそういう方が来てくれて、でその人たちが周りのその自分たちの仲間の日系人の人とか、まあ元々のハワイの人たちとかに食べてもらって、その人たちが美味しいって認識してくれてまた買いに来て、でハワイはなんか口づての文化があってね、あの自分が紹介してこんな美味しいものを探したっていうのが自慢で次々に紹介してくれたりするんですよ。で今はもう普通に高校の学校の帰りにその高校生の子たちが来てどら焼き食べて帰ったりとか、なんかそういう風になってきたので、まあ本当に目指しているところができるようにだんだんなってきて、すぐにはねなかなか難しいので、だから次はまあそのヨーロッパとかね、
はい、
まあ最後に僕はブラジルであの本当にやりたいというふうに思ってるんですけども、何しろ地球の裏側なんでね、
はい、
行くだけでも大変なんですけど、まあそういうことをこう少しずつやっていって、まあ今日本料理とかねすごくブームで再認識されてますけども、お菓子もまた認識されるような形で、あのご案内できればいいなっていうふうに思ってます。
日本人の方ではなく実際ハワイに住んでらっしゃるアメリカ人の方にとってのどら焼きっていうのは皆さんどんな反応をなさるんですか？
ですね、皮だけも販売してるんですよ。小豆っていうのはやっぱりその、まあ、ハワイの人たちっていうのは結構あの馴染みがあるんですけど、もう小豆ビーンっていうかね、そのそういう形でその言葉もきちっと浸透してるぐらいなので、ただあのやっぱりアメリカの人たちっていうのはどっちかというとあのチリビーンみたいに、あの食べ物っていうかね、あの辛いものにしたりっていうことで、はい、甘いものにするっていうのをあのしない、豆に対してはしない人たちなんで、なんか甘い豆なのみたいな風に思う人たちも結構多いんですよ。でも皮も美味しいからそのバターをつけて食べてもらうとか、そうするとあこれはパンケーキだと、でもミルクを入れて焼いてるわけじゃないんで、まあ、砂糖がいっぱい入ってるんでね、一概にヘルシーとは言えないんですけど、ミルク入ってない分ヘルシーだというふうに向こうの方たちが思ったりして、あのパンケーキっぽく食べてくれたりとか、
はあ、じゃあどら焼きの皮の方にバターを乗せて蜂蜜を例えばかけてみたりしてパンケーキと同じような形で召し上がるんですか？
蜂蜜はねかけない感じですね、まあ、向こうの人たちかけたがるんですけどね、さらに甘くしたくて、でも今ねあのやってるのはあの皮を焼きますよね。で2枚1組でどら焼きになるんですけど、まあ、1枚でそこの間にバターを置いて半分に折るんですよ、
はい、
で耳を締める、そうすると中でバターがとろけるじゃないですか、はい、それをまあ手で持って食べるっていう、そのハーフムーンスタイルにして、
なるほど、
まあ、うさぎ屋だしその月とかっていうのもまた絡めてーハーフムーンスタイルだとかって言ってね、
はい、
で手であのまあ向こうの人たちすぐフォークとナイフでもちろんパンケーキも食べるけど、はい、手でこうつまんで食べるようなスタイルを少しこう浸透させていこうかなと、まあ、あの本当のスタンダードなどら焼きを売りながら、やっぱり向こうの人たちにも合ったあの食べ方とか、
はい、
そういうのを提案することでやっぱり新しいその広がりっていうのもあると思うし、中に入れるものっていうのも、まあ、最初はもう小豆のもの以外は意味がないと思ってたけど、
はい、
だんだんと何回かやってるうちにやっぱりいろんな形に変えてハワイっぽいどら焼きっていうのがあってもいいし、お客さんがそういう喜ぶんだったらそういうのも提供してあげてもいい、
はい、
でもやっぱり美味しいっていうことの中で、
はい、
あの提供しないと、
はい、
まあ、なんとなくこれ安易だからこれ入れちゃおうとか、うんうんうん、そういうことはまあしたくないなと思って、うんうん、いつも向こうでも吟味してるんです
けど、ね、はい、へえ、じゃあなんかパイナップル 風味のバターが入った、
うん、そう、この前ね、アップル、まあ、アップルパイの中身のようなもの、
はい、
で僕たちが始めた頃にアップルはないの、アップルはないのってお客さんが言うんですよ。
へえ、
でアップルって何だろうと思ってたら、はい、まあ、これ今はもうお店としてはなくなってしまったんですけども、一番最初は多分どこかの文明堂さんがハワイに出店して、多分その頃はその日本からのお客様なんかをお呼びするための店舗みたいな感じだったのかもしれません、
はい、
で、まあ、なんとなくそういう時代じゃなくなってお帰りになる時に一人だけ職人さんが残って、
はい、
お店をやってらっしゃるんですよ。その方がやっぱりそのあんこだけじゃなくてアップルの、そのアップルパイの中身みたいなものを入れたどら焼きっていうのを販売してらして、
はい、
すごくそれがポピュラーになってる
ん
ですね。へー、でずっと気になったんですよそれが、
はい、
で、まあでもまあそんなのを売るのはなっていうのがずっとあったんだけど、やっぱり喜ばれるものっていうのをやっぱり提供したいっていうのもあって、まあ、アップルの研究を結構したんですよ。でいろんな人たちが話聞いて、でそのままやるんではやっぱり面白くないん でたまたまやっぱり何回か行ってるうちに向こうでお友達になった方がパティシエをやってた人で、
はい、
ニューヨークでね、それでこう話してて、そのアップルのじゃあジャムみたいなものを自分が作ってあげると、
うん、
でいくつかハワイアンバニラビーンズが入ってるとかシナモンが入ってるとかいろんなこうテイストのアップルジャムを作ってくれて、でじゃあハワイアンバニラってすごくそのバニラの中でもやっぱり高級品で、ハワイアンバニラ使ってるっていうだけでもう皆さんがこう向こうの人が喜ぶようなものなんですって。でハワイアンバニラとシナモンが入ったアップルジャムを作って、でこれにねやってみようかななんて思ってたんですよ。ただやっぱり向こうでやるっていうのはその、最初はね小豆も全部向こうに煮てたんですけど大変な作業なん でなおかつハワイで煮ると水も違うんで、
うん、
味が少し変わってしまうんです、
うんうん、
で日本から空輸、あんこを空輸しようってことで初めて空輸したんですけど、税関を取らなきゃならないんで一回ねなんか止まってしまったんですよ。で売るもんがないと、
はい、
売るもんがなくて困ってるって言ったら、じゃあアップルやってみたらって言って、その人がもう本当に夜中かかって、あ結構大量のアップルを作ってくれて、
はい、
でもう何もこう説明する紙もないし、ただアップルって書いて置いといたんですよ。みんな普通に来てアップルください、アップルくださいって言って、普通にそのアップルがもう最初からみんな何の違和感もなく買っていく状況を見てて、もう本当面白いなと。で逆に日本からの観光客の方なんかは、えこんなのうさぎ屋さん日本ではないでしょって言うから、もうこハワイだけですよみたいな。でも食べてみるとすごくそれがまあさっぱりして美味しいし、普通にアップルが売れると。
上野でもぜひアップル
やって、うん、でもねそれをまあ日本でやろうとは思わないんですよ。やっぱりそれはなんかちょっと違うじゃないですか。
渋谷に店舗とか
考えると、そうだからカフェをやった時は多分それもいいと思う。だ今やってるソフトクリームなんかもカフェの方で出すんだったら小豆だけじゃなくてお抹茶を、すごくお抹茶の濃い味のソフトクリームにしても、あれ実際にやってみるとすごく美味しいんですよ。だからそういうのをこうあれバリエーションを持ってねやっても面白いし、もちろんアップルもありだし、
はい、じゃあ今温めてらっしゃるいろいろなアイデアをカフェやった際には
やってみよう
ということなんですね。
でハワイでももうちょっと今はもう真似されると嫌だから言わないんですけど、一つ考えてることがあってねもうハワイでこうしてああしてやって、それで日本に戻ってきてああしようとか今もうハワイのパンケーキ屋さんとかすごいじゃないですか。
すごいですね日本でも、
うん、で実際にハワイでは商売は成り立たないんですよ、
うん、
基本的にその僕らがやっても、
はい、
儲からない。まあ、本当に人数の少ないところで毎日毎日例えばどら焼きを売ってもやっぱり飽きてしまうし、だ時々行ってやるっていう方がずっと効果があるし、楽しみに待っててもらってわっと来てわっと買ってもらうっていうことの方が短時間で収益上げられるんで、まあ旅費とトントンになんとかできると。でも儲かんないんですよ本当に。でも向こうでうまくいったら日本にボンと出した時に、日本だったらそれが多分すごく爆発すれば本当にビッグビジネスになる可能性もあるじゃないですか、うん、で、まあ、うちは上野だけど、まあ、例えば代官山とか青山とかって言うとみんな笑うんですけど、うん、なんでそういうとこなのとか、例えば沖縄とかって、ね、なんかそういうふうにしてその店舗展開していけば楽しいし、ね、で最後にあ なんだよ結局これもうさぎ屋さんがやってたのかみたいなのが後から分かると。そうするとなんかどら焼き界の風雲児みたいになったよね、ソロモン流出れるかなみたいな、ね、感じですけどね。だ基本的にはあれ、ね、自分で創業してうまくいった人以外は出れませんからね。
わかりました。
くだらないんです
けどね。ハワイでのうさぎ屋さんのどら焼きっていうのはまあ本当に1年間この時期というふうに決めてらっしゃるわけでもないわけですね。
まあ、基本的に6月に今、
あそうですか。
で前は6月と10月ぐらい、はい、なぜかっていうとですね、冬は忙しくてとてもこっちから職人さんを連れていけないんで。
なるほど。
あとはその8月とかだと旅費が高いじゃないですか、ちょっとでも外すと安いんで6月とか、
はい、
で今度はまあ、その付随したことになるんですけど、向こうでやっぱりなんかいろいろやってるうちにいろいろ知り合いができて、で日本で菓子屋の組合があるんですけど、何か事業をやりたいっていう時に、じゃあハワイでみんなで行って自分たちのお菓子を紹介して、やっぱりね催事とかってその利益中心で行くとやっぱり成り立たないんで、事業としてみんなで紹介するっていうのをやりませんかっていうことを投げかけたら、まあ日本のお菓子屋さんたちもみんなやりたい、やりたいって言いながら本当に行くかどうか分かんないんですけどね。で向こうでも話したら、そのじゃあ領事館の庭でお茶会みたいな感じにして、うん、そのお菓子をご紹介するっていうイベントをやったらどうっていう風になって、でも領事館も喜んでくれて、今日本の流れとしては外国からの観光客を日本に招いてそういう日本文化を紹介しようっていうことが随分盛んにやられるようになってきたので、向こうも喜んでくれてね、で6月の27日にやるんですよそれを。であとお茶屋さんもお誘いして、まあお茶会っていうとこうなんかこういう感じのは大変なんで、ええ、今風のそのお茶の飲ませ姿みたいのあるじゃないですか、ちょっとミルク入ってるとか、はい、まあ抹茶のフィナンシェとか作ってるとこもあったりするんですけど、はいはい、そういうこう新しい形のお茶の飲み方っていうのをそこでご紹介できたらなと思って今お茶屋さん誘ってるんですけどね、なかなか、まあ、まだ決まってなくて。
あそれまたすごく楽しみ
だ。だからそれはすごく冠事業としては、
はい、
領事館でやるんだから、ね、みんなもすごくこう喜んでやってくれて、はい、それも向こうでやっぱり何か何回かやってるうちに出会った人たちがすごく協力してくれて成り立つようになってね、うんうんうん、最初にそのうちが創業者が松田さんっていう人に出会ったのも偶然だし、
うん、
まあ、ソフトクリームを始めて今美味しいソフトクリームできるようになったのもやっぱり偶然な出会いだし、やっぱりそういうなんかこう出会いの繰り返しでうちはなんとかこう成り立ってやってるっていうのをね、うん、すごく感じるんですよ。だからまあこれからねどんな出会いがあるのかね、
うん、そうですね、うん、すごくなんかまとめな感じになってきましたが、最後の質問は、うさぎ屋が長寿企業である理由、これは何だと思いますか。
まあお客様をその裏切らない、まあ、ちょっと嫌な思いさせちゃうこともあるかもしれないんですけどね、でもやっぱり美味しく食べてもらいたいっていうことをきちっと説明して、で美味しく食べてもらって多分次の日食べるっていうともう買わないでくださいっていうふうに強く言ってしまうこともあるんですけども、でも当日食べた時にあこれ本当に美味しいってお客さんが思って、例えば次の日食べた時にあ昨日の方が美味しかったなって思われると思うんですよ。あーってうるさく言われたけど、あこれ本当だっていうふうに思ってくれれば、その自分たちとしては理解してもらえたってことじゃないですか。でもこれが味が変わってしまったりすることで、やっぱりお客さんがあ言ってるけどまずいじゃないかってなったらやっぱり続いていかないんで、いつも同じ美味しさでちゃんとしたものをお客さんに提供するっていうことをやっぱりこだわって、もう本当にもう次の日食べると悔しくなってしまうっていう気持ちが、うちの従業員の人たちもだんだん長くいるとみんなそうなってしちゃうんですよ。それうさぎ屋の人になったねっていう話になるんですけど、やっぱりその悔しいと思う気持ちっていうのを持てるぐらい一生懸命その自分たちのものを大事に思って売り続けてるっていうことで、またそれを許してくれてるお客さんがいて、まあうさぎ屋のもう本当に昔からファンだっていうお客さんたちがたくさんいてくださってるっていうこと、まあ、それがあるからなんか長く続けていられるのかなと。それが崩れちゃうとやっぱりすぐにね足をすくわれてしまうことにもなるし、やっぱり常に真面目に考えていかないと続けられないのかなというふうに思っています。
はい、お話をお伺いしました。うさぎ屋の谷口拓也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
日本長寿企業、日本を を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか？ JFNK 全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。